それではまず一行の長崎県壱岐病院開院5周年記念式典の開催についてでございますが、授業にはすべてその経緯と経過があり、節目があり、それが歴史として残されております。現在の壱岐病院の前身は壱岐市民病院でありますが、壱岐の病院の創設からの経緯を見てみますと、まあ、少し長くなりますけれども、参考までに申し上げたいと思っておりますが、明治26年12月に文立病院設置協議会が開催され、翌年明治27年6月、壱岐石田郡立病院として開院され、10年後の明治29年、石田郡が壱岐郡に編入され、壱岐郡立病院として開所、明治から大正となり、大正12年、郡政の廃止により、壱岐総村組合に業務移管され、壱岐公立病院として開所され、これが壱岐公立病院の始まりであります。昭和13年、3月、壱岐公立病院本館及び病床新築40床が完成。戦時中の昭和19年に日本の医療団に接収され、日本医療壱岐病院となり、終戦後、昭和23年4月、壱岐島内各町村の共同事務所を目的に、壱岐郡町村組合が設立され、日本医療団が病院事業業務から移管されております。昭和33年4月1日、壱岐公立病院、附属看護婦養成所が開設されております。昭和39年、壱岐公立病院、本館及び、本館改築、108床が設置され完成されております。昭和54年4月1日、多くの先ほどの、看護婦が養成されました、壱岐公立病院附属準看護養成所が廃止されております。昭和56年4月1日、壱岐郡町村組合を壱岐広域圏町村組合と解消され、壱岐病院が、されてきました。壱岐公立病院の、老朽化と、車社会となり、市地の境界等で、病院移転計画により、平成7年、病院整備基本構想に着手し、建設用紙も、壱岐市を2、3箇所、まあ、調査いたしました。まあ、そうした、調査いたしましたが、適地が見つからない中で、元郷村町長、谷口様のご家族のご協力で、現在地に決定され、平成14年、新病院建設事業が開始され、平成15年に12月、新病院建築工事に着手、平成16年3月1日、国立病院の再編成に伴い、厚生労働省より無償で壱岐市へ譲渡され、壱岐市片原病院と改称され、平成16年4月1日、4町合併により壱岐市が発足し、業務が壱岐広域圏町村組合から壱岐市に移管されました。同年、平成16年4月1日、壱岐市初代市長に、長田徹氏がご就任、平成17年3月末、新病院新築工事が進行し、平成17年5月1日、壱岐公立病院、公立病院が、壱岐病院として名称変更され、開院し、長田市長が市民病院管理者となられ、外科医不足不在の中、会員であり、医師の確保に職員とともに、奔走、状況は厳しく、平成18年12月2日、壱岐市市民病院、事業運営審議会を設置し、審議も内容も非常に厳しいところでございました。平成20年4月1日、病院事業運営に精通された、郷村ご出身の市山勝彦氏を病院事業管理官として、2年間の任期付き職員として採用、熱心に運営事業に取り組んでいただきました。平成、20年4月、壱岐市2代目市長として白川市長がご就任されました。病院企業団加入につきましては、引き続き、私とお亡くなりになりました中村伊勢夫議員と、長崎県企業団加入により、以外には、壱岐市民病院の、維持は厳しいのではないかということも提言いたし、白川市長もトップとして企業団加入について研究、実行され、長崎県病院企業団への加入を決意され、平成24年5月、中村 報道長崎県知事へ企業団への加入の要請をされました。この企業団に、企業団加入に伴い平成25年3月1日壱岐片原病院を壱岐市市民病院に統合し壱岐片原病院が閉院となりました。平成25年、4月1日、病院事業団、江ノ倉企業庁のご尽力により向原、重明総病院長さんを招聘ご着任。平成25年6月には、米木和美病院看護部長をその招聘され、企業団に加入、企業団加入に関する事務の手続きを終え、平成27年4月1日、念願の長崎県病院企業団に加入と同時に、壱岐病院への名称が変更され、長崎壱岐病院として会員、され、長崎県壱岐病院白の目モニュメントの除幕式には当時の町田昭一議長が参加され、私も感慨無量でした。このように厳しい経緯と時代の変化でこの壱岐病院も120年の歴史があって、来年の4月1日に5周年を迎えます。白川市長もこの加入にあたっては全力傾注投球されましたが、長崎県がある限り長崎県壱岐病院は永久賭場と信じております。私の病院の、経緯が長くなりましたけれども、以上が私の提言でありますので、市長のご見解をよろしくお願いを申し上げます。まあ、少し長りましたけれども、長くなった時ですね。それでは、今度は朝に来たのかな、これか。それでは2校の会員5周年記念式典の開催の趣旨と開催の主催についてで、ございます。1校で述べているように、病院企業団加入の病院会員には多くの方々のご理解とご指導ご協力の感謝と思っております。その一つには長崎県病院企業団加入にご指導とご協力いただきました長崎県知事をはじめ、企業団初代の矢部、二代目の、江ノ倉企業長様の、はじめご加入に ご理解とご協力いただきました、五市一町の甲子園市の市長町長様議員の方々への感謝。二つ目は向原先生、病院の、素晴らしい先生を招聘着任され、医師の確保、そしてその医師の確保の中で重要な外科医の医師の確保から医療と運営総合的なご配慮をいただいていることへの感謝。そして米井和美看護部長様の招聘、同じく医師の確保から看護師への教育指導、そして患者への優しい対応、信頼と安心を持って接し診療の向上に努めていただいた感謝であり、この方々の在職中にですね、健全な時に直接感謝のように伝えるのが、意味があると私は思っております。その提言と趣旨でありますので、ご見解をよろしくお願いします。次には、主催についてでございますけれども、主催につきましては病院事業のイベントは本来ならば、本体の本部の長崎県病院企業団が開催されますが、企業団としては去る1月18日に長崎県病院企業団設立10周年の記念式典を行っております。壱岐病院は中途会員であり、壱岐市を特別に主催することは他の厚生庁のこともあり、主催は厳しいと思っております。企業団加入の要請は壱岐市であり、厚生団体とに加入されて長崎県壱岐病院として開催されており、その感謝の意を表する試験でありますので、壱岐市が主催するのが、することが関係者に理解されると思っておりますが、それは加入と会員が同意ですので、壱岐病院と話し合って、来年は壱岐国博物館の、開館10周年記念もございますが、ご検討をお願いいたしたいと思っております。まあ、以上この2点を
市山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。13番、市山議員のご質問にお答えをいたします。長崎県壱岐病院開院5周年記念式典の開催をということでございます。長崎県壱岐病院は1895年、にその前身である壱岐郡立病院として、創設以降、ただいま市山議員が詳しくご説明をされたように、今日まで124年にわたり壱岐等の医療を担う中核病院として、救急医療をはじめ地域医療の重要な役割を担ってまいりました。平成16年3月の壱岐4町合併を機に、壱岐市立の市民病院として経営してまいりましたが、離島医療を取り巻く環境が厳しさを増す中、九州大学医学部第二外科の医師派遣中止という事態が雑起し、医師の確保は困難を極め、まさに存続の危機に直面した時期がございました。市山議員におかれましては、当時から市民病院改革委員会の委員長として、また長崎県病院企業団議員として、市民病院の企業団加入を強く主張されておりましたけれども、当時私は市の負担がより少なくて済むであろう独立行政法人化や民営化などの模索をしていたところでございます。しかしながら医師の数も年々減り、独立行政法人化にも厳しい局面を迎え、私ももはや猶予はできないと判断いたしまして、平成23年12月会議において長崎県病院企業団加入を私の政策課題の一丁目一番にとすることを申し上げたところでございます。平成25年4月、当時長崎県福祉保健部参事官としてご活躍中の向原先生を中村知事に無理にお願いいたしまして、市民病院長として割愛いただき、向原院長の経営手腕によりまして加入のハードルを超えていただきました。そのようなことで平成27年4月1日に長崎県病院企業団の一員として壱岐病院が誕生したところであります。これもひとえに中村知事様、米倉企業長様をはじめ、壱岐市会の皆様、企業団構成団体の首長及び議会のご理解ご協力によるものでありまして、改めて感謝とお礼を申し上げ次第であります。おかげさまで加入直前には8名にまで減っていた常勤医師が14名となり、派遣医師を含めると常勤換算医師は21名の体制で医療サービスが行われておるところであります。九州大学第二外科からの医師も1名派遣いただけるようになり、外科医も2名体制で緊急手術に対応できておりますし、研修医も毎月3名から4名受け入れている状況にあります。このように島内で二次医療が完結できるほど医療体制も充実いたしました。市民皆様に信頼される病院となれたのは、議員ご指摘のように向原院長、米木看護師長をはじめとする関係各位のご尽力のおかげであります。企業団設立10周年祝賀会において、新参者の私に乾杯の指名をいただいたのも、壱岐病院が順調な経営をしていることの証明でもあると思っているところであります。市山議員のお気持ちと私の気持ちは一致をいたしておりますが、開催にあたっては向原委員長と十分調整したいと考えておりますが、議会のご理解も不可欠と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
市山議員、
はい、それは市長も私の気持ちは一緒ですから、5周年記念はですね、今まで中途の加入でございましたが、これからも10年は必要ないわけですね。この5周年記念が私は始まるので最後と思っております。これからは本部の方で、計画されてやるわけですから、一つよろしくお願いをいたしたいと思っております。趣旨はその通りでございます。そしてまた時期についてはですね、それは議会の承認が必要ですから、皆さん方のご賛同いただいて、時期はですね、今年のようなことがない、その福岡壱岐の会に合致せんようにですね、重ならんように、壱岐の行事を見ながらですね、開催していただきたいなというふうに思っております。一つよろしくお願いいたします。それでは次の、 次にイルカパークのリニューアルについてでございますが、今回イルカパークを壱岐の観光の目玉としてイルカパークのリニューアル計画がなされております。私は平成7年会員以来この事業に関心もあり、一般質問も何回かさせていただきました。当時一国発木館を起爆剤として、さらには猪本温泉開発、イルカパークと連携した観光を期待しておりましたが、まあ、いまいちの状況でございますが、今回のイルカパークの再生計画、壱岐リゾートプロジェクト事業のは、国の地方創生推進事業を活用して、3年間で事業費1億4000万円を上限に、2021年までに行い、指定管理者を選定し、市直営から民営主導の営利団体にされますが、目的の目玉というのは、訪れる観光客に感動を与え、満足する施設でなければ私はならんとなりません。それは一番に子どもたちが 目を見張る広い海でのイルカショーを楽しみ、そして満喫させる施設であることが大事と思っております。子どもから壱岐に面白いイルカパークがの、楽しいイルカパークがあるところがあるということを言われると、親も誘われると、親は必ず同伴してまいります。現在子どもたちに人気があるのは、人気がある施設は、まあ、スポーツは別として水族館、動物館、動物園、そして遊園地などが、ございますが、イルカを水族館で飼育しているのは本土には多くあります。よほどの施設でなければ海を渡って、船賃を増やして、来島はしてくれませんが、壱岐には海を生かした広大な、そして生けすで泳ぎをする、芸をするイルカパークが、あります。夏は、イルカとスイミングをしたり、キャンプや、海水浴場もできるとなれば、お客は自然と、口コミでやってくるようになります。今回のリニューアルの全体の計画の内容について、大体私も検討いたしておりますけれども、説明をお聞きしたいと思っております。次に、2項目の、竣工工事による海中の透明度についてでございますが、海中の飼育は陸上のプールとは違い、海や海底に自然的に汚泥が堆積し、透明度と水質が悪化され、生物の病気の原因となります。イルカは陸の動物とは違い、海の生けすの中であり、病気を発見するのは、発見しにくく、私も水質については、汚泥の堆積と浚渫の提言もいたしましたが、昨年浚渫されておりおりますが、浚渫の範囲と面積については、5000平方メートルとお聞きしておりますが、汚泥の堆積が70センチから80ぐらい、その当時ですね、70センチから80センチぐらいと聞いておりましたが、どのくらい堆積、その厚さがあったのか、浚渫完了後の水質と透明度について、お尋ねをいたします。そして自然環境と水質は生物にとっては、重要なことでございますが、水質改善の方法として牡蠣の養殖あるいはもう海藻の増殖が入れておりますが、これについて研究されておりますか、どうかお尋ねをいたしたいと思っております。3番に、3項のイルカの購入については、まあ、予算委員会での質問でございますけれども、関連もございますので、イルカの購入を毎年、2頭購入し、2年間で4頭の購入を予定されておりますが、購入方法と受け入れ時期とイルカ1頭購入の価格予定と受け入れ時期によっては、飼育量とある程度のイルカの状況もあると思いますが、飼育期間の料金について、また受け入れには、運送費がかかりますが、1頭あたりの運送費は現在イルカパークには5頭飼育されておりますが、2年間で4頭増頭となると9頭になるわけですが、そのオス、アオリとハジメが2頭が、まあ、おりますが、その生けすの配列と整備については、整列についてとトレーナーの対応について、大所帯になると餌代も増加しますが、現在1日何回ぐらい与えて、年間1頭あたり餌代が、どのくらい 仕入れておられるかお尋ねをしたいと思っております。それから、ちょっと残していたかな。一応それを答弁いたしたいと思います。ちょっとどっかこいついたね。お答弁、議長、お答弁。
はい、どうぞ。
ちょっと私残したもんだけど、あ、これだった。いや、やっぱ資料がありましたから続けてやります。次に4項の指定管理者と株式会社の提言でございますけれども、3月8日の会議で指定管理者の選定の質疑とそれに対する説明がございましたが、私は指定管理者に選定に反対するわけでございませんけれども、この会社は壱岐パークマネジメント株式会社の名称で、第三セクターとして100万円の資本金で、壱岐出資比率が 25% の現金出資で、代表者は高田澄武義武氏で設立されております。説明では高田代表の履歴は東京大学海洋研究所、そして哺乳類大学院出身とお聞きして、イルカのような哺乳動物に関しては相当のノウハウをお持ちの方と私も期待しておりますが、現在のイルカパークの運営は厳しい状況であり、ご本人の資格と現場の管理運営は想定外のこともあると私も思っております。本来の指定管理者の選定の条件は、自社会社を設立し法人として設立した代表者となっておりましたが、今回は壱岐パークマネジメント株式会社を設立し、その代表者の高田義武氏が指定管理者として選定されるようにしておりますが、これは施設が市の施設であるためと理解しておりますけれども、会社を設立にあたっては、設立された会社の代表者が指定管理者になるのは適切でないと私もこう感じておりますが、イルカの飼育管理は管理者としては、私はもうその会社の方が、社長が飼育管理者としては当然のことと私は思っていますが、市の施設であるための管理者であるのか、今回の会社の代表者の指定管理者と一般的な条件の指定管理者との考え方について、そしてまた、会社法人の代表者、社長であられれば会社の経営上当然給料を支払わなければならない、と思っておりますが、第三セクターの、決算報告は議会に報告しなければならないが、会社の、役員、そして管理者に選定された場合は、どのような会計処理をなさるのか、そしてまた第三セクターの中には、その役員、そして監査員は選任されておるのかどうか、そして次に、これも本来ならば予算委員会での質疑でありますが、関連がありますので質問させていただきますが、昨年の収入では、収入は入場料ほかで約500万円、維持管理費は、約3000万円であり、年間の赤字は、約2500万と言われておりますが、このような内容で指定管理者を、予算されているのか、管理費を予算されているのか、契約期間は3年間となっているが、期間中は同格であるのか、3年間同格であるのか、状況を見て見直す約束があるのか、代表者が指定管理者と不対役になると、指定管理と両方支払うようなことになるのかどうか、その経費処理についてお尋ねをいたしたいと思っています。以上、4点。途中ですみませんでしたが、お願いします。
本田企画振興部長。
市山議員のイルカパークリニューアルにつきまして、4点の質問にお答えいたします。 まず1点目の、全体計画につきましてでございますが、議員ご質問通り、内閣府の地方創生推進交付金の採択を今年度8月に受けまして、平成30年度から32年度までの3年間、イルカパークの再生を軸として、観光振興による地方創生の実現に向けて取り組むこととしております。この補助金につきまして、交付金につきましては、補助率は2分の1、しかもソフト事業の市の負担額は、普通交付税と特別交付税で措置され、ハード事業につきましても地方債を活用することで、交付税措置を受けることができるため、純粋な市の負担は事業費全体1割から2割という非常に有利な交付金でございます。再整備の理由といたしましては、都市部よりも急速に進行している高齢化や生産年齢人口の当該流出による様々な産業の虐待化が本市の抱えている構造的課題でございまして、これを解消するためには、外貨を稼ぎ、島の経済規模を拡大を図るとともに、魅力的な働く場所の創出や、起業しやすい環境の創出など、若者が残りたい、または帰ってきたい環境を作ることが重要でございます。そのために、さまざまな産業の上に成立する観光の振興により、人を呼び込み、観光消費を拡大し、さまざまな産業に波及効果を生むことで、島全体の経済活性化を図る必要があると考えております。行政の所有する施設や環境であっても、単に税金を投入して維持運営するのではなく、その魅力を最大化し、適正な対価を得て経営する、その利益を再投資し、より良い住民サービスを提供することが必要でありまして、行政の保有施設を有効活用して観光集客の強化や、さまざまな事業のハブとなって観光客を周遊させる仕組みを作ることといたしました。その第一歩としてイルカパークの再生ということでございます。リニューアルの具体的な内容といたしましては、今の施設環境はイルカの飼育重視、従業員目線でお客様が来園されましても、時間が合わなければ泳ぐイルカを見て5分から10分で帰ってしまうという状況でございます。そこをお客様目線で施設に来て半日でも1日中でも滞在したくなる環境を作っていきたいと考えております。まず入り口の受付管理等を改修し、カフェスペース等を設置いたします。イルカとの触れ合いの時間以外にも、イルカの見えるカフェでくつろいでいただいたり、子どもたちを遊具で遊ばせている間に、親御さんも充実した時間を過ごしていただきたいと思います。次に、イルカの生けすや海のエリアを再構築いたしまして、開園当時のように、湾内全体にイルカが自由に泳ぎ回る環境を作ります。これに合わせて、イルカとの触れ合い体験プログラムを増やしていく予定でございまして、ゴールデンウィークや夏休みなど、期間限定で実施しておりました、イルカにタッチできたり、イルカと写真を撮ることができるプログラムの常設化や、イルカの泳ぐエリアでのシュノーケリング、ダイビング、イルカトレーナー体験など、イルカのトレーニングの状況次第になりますが、順次新たなプログラムを提供していきます。その他、周辺の串山キャンプ場や海水浴場などのエリアで、キャンプ備品のレンタル事業、手ぶらでバーベキュー、サップやカヤックなど、マリンアクティビティなどのサービスの提供にも行います。これらの運営は、地方創生推進交付金事業で設立した第三セクター、イキパークマネジメント株式会社に指定管理し、民間ノウハウを活用しながら、将来的には実装することを目指しております。現在、改修工事を行っておりまして、平成31年4月25日にリニューアルオープンとなっております。次に、2点目のイルカパークの水質等に関するご質問にお答えをいたします。 まずイルカパーク内の新設工事につきましては、平成28年度に実施しておりまして、当時の汚泥の体積は70から80センチメートル、バキューム方式で浚渫しておりまして、全体で1800立方メートルの汚泥及び海底土砂を除去しております。海底は湾内中央が深い谷型となっておりまして、干満にもよりますが、平均で岸壁よりが5メートル、中央が10メートルとなっております。水質については、毎年度環境調査を実施しておりまして、水生生物の生育環境として維持することが望ましい水産用水基準を参考にして水質評価を行っておりまして、水質については、おおむね基準を満たしております。COD、化学的酸素要求量という、有機汚職の原因となる数値が若干高い状況でございますが、イルカの飼育に影響あるものでございません。透明度につきましても、良好な状態が多く、特に冬季は冬でございますが、海底まで見える日もございます。透明度は高いようですが、海底が灰色の砂泥質でございまして、海の色がくすんで見えている状況がございます。また、天候によっては海底の堆積物が舞い上がり、濁ってしまうこともございます。次に、提出、海底の状況についてですが、調査時期の多少の上下はございますが、基準値を満たしております。しかし、浚渫したため、生物のついていた表層がなくなり、下に積もっていた部分が表層となっていること、地点によっては海藻類などつきやすい礫がないなど、生物がつきにくい状況になっておりまして、定性生物が少ない状況でございます。現在のところ、浚渫時と比較しますと、環境の改善の兆しが現れてきておりまして、特に遊具川岸壁のエリアについては、海藻類が増え、カラフルなウミウシが多数発生しております。さらなる環境の改善を図るため、イルカへの環境の影響のない方法で改善に取り組むこととしておりまして、カキや藻場を活用した生物ろ過を行う予定でございます。カキは一粒で1日400リットルの水をろ過しますし、また、カキ殻も層状になっていることから、有機物を吸着いたします。提出の有機物の分解には、ナマコやゴカイなどの定性生物が効果的という実証実験がございます。現在、県の藻場創生事業で、生き頭部漁協管轄海域で事業を自宅されております岡部株式会社のサポートのもと、藻がつきやすい成分を含んだ魚礁ブロックやろ過装置の設置試験を行っておりまして、海藻のつき方などの状況を見極めた上で本格的な改善対策に取り組むこととしております。次に3点目のイルカの購入に関するご質問でございます。イルカの購入につきましては、和歌山県太一漁協から購入しておりまして、毎年9月頃からイルカ漁が行われ、捕獲でき次第、抽選により購入希望者に限り割り振れられます。イルカの種類、生物、サイズにより価格が設定されておりまして、今年度はメスの個体で210センチ以上の大きめの個体を希望しておりまして、抽選次第となりますが、1頭あたり70万円から110万円と漁協手数料 5% となります。当初予算には1頭あたり漁協手数料を含め120万円を計上しております。受け入れ時期につきましては、太平洋側のイルカを日本海側に移動させることとなるため、冬季は海水温の差が大きく、事故のリスクが高くなります。イルカ漁の抽選の状況によりますが、冬季は太地町の施設に畜養委託をし、春先に暖かくなってから受け入れを行うようにしております。過去の実績といたしましては、 釜山の執行の都合上3月中旬までに受け入れております。畜養業務委託につきましては捕獲抽選の期間によりますが半年で最大1頭当たり270万円程度となります。運送費はトラック輸送での和歌山県から壱岐までの陸送費となりまして輸送資材等を含めて100万円を見込んでおります。購入と畜養費等を合わせますと1頭当たり約450万円となります。保険加入につきましてはイルカの飼育や輸送に適用される保険はございません。他の水族館やふれあい施設等にも問い合わせましたがいずれも飼育管理を徹底し輸送時も獣医師を帯同するなどの対策と環境変化など事故リスクをできる限り排除するしかないとの回答でございました。最後に生けすの配置整備についてですが全体計画の説明でも申し上げました通りイルカパークの湾全体をイルカが自由に泳ぎ回ることのできる環境を作ります。現状の9メートル生けす2個は医療用として残しますが湾自体を仕切り網で仕切ることで大きな生けすとして活用できるようにいたします。仕切り網にはゲートを作りまして飼育エリアとお客様がイルカと触れ合うエリアの行き来ができるようにする予定でございます。贈答してもイルカに十分なスペースを確保した上で適正な飼育管理ができるように対策を講じていく予定でございます。最後に4点目のイルカパークの運営指定管理に関するご質問でございます。市山議員のご質問通りイルカパークにつきましては4月から指定管理者制度に移行しまして第三セクターイキパークマネージメント株式会社に運営をいたします。イキパークマネージメントは内閣府が委嘱した国境離島アドバイザー高田義武氏と壱岐市が共同出資により設立した第三セクターでございます。高田氏につきましては議案質疑ただいま市山議員の質問にもございましたがまさにイルカパークの再生のために必要なノウハウを持っている人材でございまして協力をお願いしたところです。また本人からもイルカパークの再生に関わりたいとの提案もあったところでございます。さてイルカパークにつきましては市山議員のご質問通り毎年2500万円ほどの赤字経営で税金を投入して維持している状況でございました。この経営の立て直しにつきましては並大抵のことではございませんがこの度地方創生推進交付金の採択を受け取り組むことができますのでこれまで同様施設をきれいにして市営で維持するだけでは意味がありません。指定管理に出し民間ノウハウを活用して収益を上げてもらう自立自走し継続性のある取り組みとなる必要がございます。そのため指定管理者となる第三セクター壱岐パークマネージメントは株式会社営利企業として設立したところでございます。指定管理期間につきましては平成31年度から33年度までの3年間でございます。指定管理料は31年度2500万円32年度2000万円33年度2000万円でございまして収益を上げていただく事業計画で現状の経常経費3000万円と比較して市の財政負担を圧縮しております。地方創生推進交付金による施設整備や運営体制整備が平成32年度まででございます。その間に壱岐パークマネジメント株式会社には収益を上げ自走できる経営基盤を構築していただきます。そして地方創生推進交付金の効果検証を平成33年度に行いその結果を踏まえて次期指定管理体制について検討することと予定しております。交付金の終了後1年間は施設の維持が確実にできるよう委託料を計上しております。市山議員の言われますように株式会社として 自立経営していただくことが最善の方法でございまして、そのように実施できるよう堅実に取り組んでいく所存でございます。以上でございます。
議長、
一山議員、
私の質問があまり長いので答弁も長くなりました。時間も9分しかございませんが、私も株式会社について少し漏れておりました。第三セクターには 2種類あって、民間が計画した、施設事業へ資本金の持ち株を投資するのと、市の施設に運営管理する株式会社がございますが、今回のエレクパークマネジメント株式会社が設立資本金は100万円の現金出資であります。域の持ち株は 25%、 25万でありますが、以前の会社設立では、有限会社で、300万以上、株式会社で1000万以上と言われておりましたが、意欲のある人が設立しやすいように、改正され、現在では1円以上でも、会社設立ができます。今回のエレクパークマネジメント会社は、施設が域の私有とはいえ、100万の資本金は少しみすぼらしい感じがいたしますが、代表者の方も域に移住され、本格的に取り組まれると思っておりますが、これからは 民間主導型となり、自分の島は自分の立ちで活性化されるという思っている若者や事業者も多いと思っております。観光客の誘致、誘客の PR、施設も自分たちでできる修理管理アイデア等は、地元の協力が経営の大きな持続性につながると私は思っております。代表者が教養もあり、ノウハウも、取得されておりますけれども、当該出身の見方と、そして、地元の方々の見方と合わせて、島の環境も含めて島の方たちと、英知を結集させ、開園後27年もなります。これを機として、私は指定管理者を反対することは全く考えておりませんが、これを壱岐市の施設として、自分たちの施設として多くの観光客に喜ばれる魅力ある活力ある島の宝となるよう、民間に持ち株の増資を検討されてはと思っております。例えば 100% の持ち株の比率を、壱岐が 25%、 代表者が 50%、まあ、それ以外でも構いませんが、民間が 25% など、いろいろ方法はあると思いますが、3年間と思っておりましたが、今、33年にまた見直すということでございますが、指定管理期間中に、運営状況を見ながら、双方を検討していただいてですね、検討していただければと思っておりますが、これについて、本田部長、民間に対して。
本田企画振興部長。
ただいまの一間議員のご質問にお答えをいたします。イルカパーク3年間指定管理に出しますので、その財政状況によりまして、やっぱり経営が安定しておれば、民間の、増資もお願いできるということでございますので、3年間の経営状況を見まして、民間のからの増資等も検討して いかなければいけないかと考えております。
以上。
一山議員。
それは今申したようにですね、3年間の経緯、状況を見て判断してということで、私は申し上げておりますから、そうしていただきたいというふうに思っておりますからでね、この、意気を思う若者の心もですね、今だんだん民間主導、民営化ということを考えておるようでございますので、私もそう思っておりますから、その民間、を、増資していただいて、将来やっていけば、持続性があるんじゃないかというふうに思っています。第三セクターでですね、やっぱなかなかこう難しいところもございますから、まあ、それは、検討していただいてですね、いただきたいと思っておりますし、それから、指定管理者が3000万、そして2000万、2000万となっておりますが、今2000万の赤字でですね、それで運営できるかどうか、これは、指定管理者の力になりますけれども、それを満たない場合はですね、これ大変なことになりますが、市から負担するわけですか。もしも2500万でやらないと、3000万でやらない、2000万ではやらないというふうになった場合は、どう考えておられます
か。本田企画振興部長。
指定管理上につきましては、本年、31年度が2500万、32年度、33年度が2000万を、
それは分かってます。
計上しております。現在、この、自走できるような経営状況を、この株式会社に求めておりますので、今、計上しております指定管理料以上につきましては、株式会社に投資することはございません。以上でございます。
議長、
市山議員。
それは、管理者の、運営のやり方ですね、力になるわけですけれども、やっぱりこれは今3000万2500万と赤字が出ているのに、それより以下で、指定管理料を出したということは、そのイルカパークの会社からもこう両方からも負担するようなこうちょっと感じを受けますから申し上げたわけですけれども、そして会社の役員は、代表者一人ですが、そして管理者、監査員はおいでならんですが、議会に報告する義務が私はあると思いますが。
本田企画振興部長。
現在取締役は1名でございます。申し訳ございません。監査役については、会社の中で、決められると思っております。それと、すみません、もう一点最後の質問をもう一度お願いできればと思いますけど、
これは11月30日に設立されて、30日だったかな、設立されておりますからですね、もうすでに監査員も決まっておかないかんとなって、監査員がおりますかということ。それから、ちょっと時間がありませんから、
はい、本田部長。
監査役につきましては、確認しまして、報告したいと思います。
議長、
はい、市山議員、
まあ、それは結構ですけど、大体設立の当時にですね、それはあるべきと私は思っております。そしてまた、これ、指定管理者は2000万、2000万になっておりますけれども、この代表者がですね、大体会社としては、無報酬わけにはこれいかんわけですね、いくらか決めて、代表にかかわらず決めるわけですけれども、これは無報酬ですか、指定管理者料だけですか、それとも両方支払うようになっているわけですか。
本田企画振興部長。
報酬につきましては会社の方で決定していただくようになっています。
それ議長、
市山議員、
それは決定するというと支払う方法ですか、それとも指定管理者だけですか、管理者費だけですか。
本田部長。
企画振興部長。報酬につきましては指定管理料の中から支払われることになっております。ああ
議長、市山議員、
そしたら3000万のうちから、含んでるわけですね。指定管理料の2000万の時もそうですね。
本田企画振興部長。
指定管理料と収入もございますので、その中から報酬を支払われるものと思っております。
議長、
市山議員。
それは当然分かっておりますけれども、売上が少なかった場合は、それに満たない場合もございますね。そういうこともよく検討されて、時間がございませんから、申し上げませんが、その会社増資についても考えていただきたい。そしてせっかくこれだけのリニューアルをするわけですから、皆さんから喜ばれる、活性化につながる施設にしていただきたいなというふうに思っております。時間も過ぎましたから、これで終わります。どうもありがとうございました。